Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2013年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートはブロードキャスターのピーター・バラカンさん。著書ラジオのこちら側でを踏まえつつ、バラカンさんが愛するラジオの今とこれからについて、そしてラジオを通して見えてくるこの時代社会についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
ピーター・バラカ、1951年イギリス・ロンドン生まれ。1973年ロンドン大学東洋アフリカ研究学院日本語学科卒業。1974年新興学府出版社入社、来日。80年退社、ヨロスタミュージック入社。1986年からフリーランスにてラジオやテレビの音楽番組を中心に DJ や司会を多数担当。ブロードキャスターを名乗る。著書多数、最新刊は岩波新書刊、ラジオのこちら側で。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはブロードキャスターのピーター・バラカンさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書、はい、ラジオのこちら側で、こちらが岩波新書から出版となっています。ラジオと共に歩んできたバラカンさんの半生、そして音楽、ラジオへの思いがあふれる一冊になっているわけなんですが、改めてですけれども、そのバラカンさんの、その最もプリミティブなというか、原初にある、その音楽体験、ラジオ体験について教えていただきたいんですけど、一番最初の記憶ってありますかね？
ラジオの記憶、そうですね、小学生の時になりますけど、まだ1950年代ですから、トランジスタラジオすらない時代です。
あ、すらない。
え、はい。真空管ラジオなんですね。割と家具調の、まあ、うちのそんなバカでかくはなかったんですけどね。
はいはい、
でもスイッチはこうダイヤル式になってて、その電源を入れるとね、まあ1分ぐらいかかって、中がなんとなくこうほんのりとこうオレンジ色に。
あ、温める必要ある。
真空管、そうなんですよ。それで音がこうフェードインするようなね。
あ、そうなんですね。
そういうものなんですよ。
僕はもうリアルタイムでは真空管ラジオ知らない世代なので、やっぱりすごいですね、それはね。
で、そのラジオの前のパネルも結構大きくてね、
はい、
でチューニングはやっぱりダイヤル式になってますね。そしたら中の棒がこう左から右にこう動くんですけど、
はい、
そのフロントパネルにね、いろんな地名がもう所狭しとわーっていっぱい書いてあってね。
地名、
要するにね、中波の時代なんですよ。で、中波って結構長く飛ぶものですから、
はい、
中央ヨーロッパとか東ぐらいからも波が届く、
まあ、海を越えて、
あの受信状態がいいとは言えませんけどね。でも例えばあの AFN なんとかってとこだったっけね、ドイツのどこかの地名でね、あったりとか、
はいはいはい、
あるいはね、あの後でオランダの地名だとヒルバサムっていうところがあってね、なぜかね、その地名をすごくよく覚えてるんですよ。
まあ少なくともイギリスではない
ところ、そう、どこだろうここはみたいなね、ところがいっぱい書いてあってね、
はいはい、
でこう面白半分にね、そのダイヤル回してるとね、いろんなラジオの音がね、
それこそ英語以外の言語もも
あります
っていうことですね。
ありましたね。でもまあ一番聞いてたのは BBC ですね。
あ、
やっぱり受信状態もいいし、
ま
あ、当時のイギリスは BBC しかないんです。
しかない、
え、民放のラジオは全くゼロでしたね。
あ、そうなんですね。
あの多分ね、ヨーロッパ全体的にほとんどね、民放が全くないってことは多分ないと思うんですけど、圧倒的に国営放送の時代でしたからね。
あ、じゃあ本当にその国に1個しかないっていうような感じに近い。
と思います。あの BBC は一応2つあったっけな、あの頃はね。
チャンネル的には。
ライトプログラムっていうのがあって、これはまあ音楽中心、あとまあ情報番組もあったり、で、ホームサービスっていうのがあって、これはニュースとかね、クイズ番組だとかね、そういったものがいろいろある、チャンネルだった。確か2つだけだったと思います。
あ、そうですか。
で、僕が小学生の時によく聞いてたのは、土曜日の朝、にやってた子供向けのリクエスト番組だったんですね。ただリクエストするのはもちろん子供じゃないですから、親があの子供の誕生日だとか、そういうことをきっかけにリクエストして、それで司会者がそのリクエストを読んで曲をかけたり、するもんですね。で、まあ、あのいろんな音楽だけのものもあれば、ちょっとコメディータッチのレコードがあったりとかね、子供が面白がるような、そういういろんなものがあって、まあ、楽しい番組でしたから、毎週の、土曜日の朝、それを、はい、聞いてましたね。
なるほど。じゃあそこでは当然音楽もいろいろ、いろんなタイプのものがかかってくるしっていう。
そうですね。はい。
まあでも基本子供、まあ子供向けというか、子供に向けたタイプのミュージックが多かった。
そうですね、どちらかというと、だからあのちょっと物語性になっているもので、その中にちょっと歌が出てくるとかね、そういうタイプのレコードは昔結構ありましたね。多分無視できない市場だったんでしょう。最近あんまりそういう作品目立たないですけどね。
なるほどね。じゃあそれがもう一番最初の原点っていう感じ。
そうね、ラジオをよく聞いてたのはそれでしたね。でその後ぐらいになるとね、この60年代に入って、まだまあ、日本でいう小学校6年生ぐらいになるのかな、5年生か6年生か、カウントダウン番組がありました。やはり BBC で、これは日曜日の夕方にやってたもので、ピック・オブ・ザ・ポップスっていう、
ピック・オブ・ザ・ポップス、はい、
でアラン・フリーマンっていうディスクジョッキーがね、トップ20をカウントダウンするような、番組でした。で62年というと、まあ、その秋ぐらいにはビートルズがデビューしてくるんですけど、その1年ぐらい前から多分ほぼ毎週聞いてましたね。だから割と忘れてしまうものなんですけどね、この前ね、ちょうどね62年、まあビートルズのデビュー、ビーチボーイズのデビュー、ストーンズ、まあストーンズのデビューちょっとあやふやなんだけど、50周年ということでしたよね、去年、
はい、
それでいろいろとあの調べてね、62年のヒット曲、リストを出したら、ああ覚えてる覚えてる覚えてる覚えてるで、みんなね、そのピックオブザポップスという番組で毎週のように聞いてた曲、あ、そうか、僕があの番組聞いてたのは62年だったんだ、すごくよく分かったんです。
あ、だから全部ほとんど知ってるぐらいの勢い
なんです。そうなんですよ。
じゃあでもそうすると、じゃあビートルズのこと始めからっていう感じでもあるわけですね。
そうですね、同じイギリスですし、ラブミードゥの時に果たしてリアルタイムでそこまで聞いていたかどうかはちょっと今不明なんですけど、イギリス全体みんなそうです。
あ、そうですか。
もうものすごい話題になりました。
あ、なるほどね、はい、じゃあその辺からもう本格的にのめり込んでいく、
そうですね、
時代になってい
く、もうほとんど音楽バカになってしまう63年から
なるほどなるほど、そしてまあ来日ということになると1974年になるわけです。ですからもうほぼ40年前
来年で40年になりますね。すね、はい、ちょっとゾッとしますね。
ゾッとしますか。そもそもですけど、日本に来られたきっかけっていうのは、まあ、さっきプロフィールでもちょっとご紹介しましたが、その、出版社に入社ということ。
そうです、うん。はい。
はい。これがきっかけで。
そうですね。その前はロンドンでレコード店の店員をやっていて、まあ、1年足らずですけどね。
はい。はい、
でまあ、その前に日本語学科を出てるんですけど、じゃあ出たから日本に行こうと思っていたかというとそうでもなく、何も計画してなかったんですよ、人生設計なんていう発想は僕の頭に全くなかったもん、まあ、まだまだ22歳でしたからね。それでとにかく音楽関係の仕事何かしたいと思って、で、まあ、レコード屋さん空きがあったからとりあえずそこに入ったっていう形ですね、ただまあ将来性があるっていう仕事でもなかったからね、何かもうちょっと面白いことやりたいと思ってる矢先に日本の音楽出版社がたまたま求人していたので、それに応募して、まあ、結果的に来ることになっちゃったんです。
はい、当時のことを今振り返ってみて思い起こすこととか湧いてくる思いってのはどうですか？
いや、もう冒険ですよね。ただね、さっき言ったように若いからね、冒険っていうふうに多分捉えてなかったと思うんですよ。スーツケース一つとギター一本と あと LP を約20枚詰め込んだ革のレコードケース、
はい、
それだけで来たからね。だからいつまでいるかとかね、
うんうん、
そういうはっきりした計画がもう全然なかったですね。
は
まあ、あの最初会社の方もね、使用期間1ヶ月ということだったから、はい、もしも会社が後悔するとか僕が後悔するとかそういうことがあったとしても、帰り あの航空券が保証されてましたからね、
う
ん、そんな怖いものではなかった、
う
ん、
まあ、一応お試し期間があるからということで、
そうですね、
いうことですね。そう
です、そうです、
うん、でそれでまあうまくいくようだったらもうちょっといるしっていうぐらいの感じで、
はいはい、
でもちろんそれは初めて来ることだったわけですよね、日本に対しては。
そうです
ですね。え、当時まず来る前ってどういうイメージだったんですか。
対してそれほどはっきりしたイメージはなかったですね、
うん、
あの僕が大学に入ったのは69年、うん、その時点ではね、うちの父親の親戚なんかはね、日本語をやるなんて言ったらみんなちょっと頭おかしいんじゃないのあんなの勉強してどうするのという話もあったんです。
うう
で卒業したのは4年後の73年ですけど、うん、その頃にはあ、君ちょっと先見の明があったねと言われたんですよ。ってことはね、69年から73年の間にまでの間にね、日本に対するイギリスの見方がかなり変わったということだと思うんですよ。とはいえ日本に来た頃には僕がじゃあ日本に対してどのぐらい知識があったかっていったら、まあもちろん日本語学科を出ているからある程度のことは本なんかでは読んでます、
うん、
でも本で読んでも実際に見てるわけじゃないし、
うん、
あの日本の音楽なんかも全然別に知らなかった。坂本九のいわゆるすき焼き、
はいはい、
あのお読みである子ぐらいしか知らなかったですからね、
うん、
で日本に関するドキュメンタリーをテレビで2つぐらい多分見てたと思います、
うんうん、
でも日本に来てよく分かったのはね、ドキュメンタリーっていうのはね、特に海外に関するドキュメンタリーを作る人っていうのはちょっと変わった描写を入れたがるんですよ、
ね、ちょっとエキセントリックな要素をやっぱり
例えばね、うん、僕が日本に来る前に見た一つの一番よく覚えてるワンシーンがね、
はいはい、
交通整理をするおまわりさんがね、うん、あの交差点に立ってあのちょっと台があってね、
はい、
ちょっと高くなる台、
うん、
そこに立ってね、それで酸素ボンベで吸入してるというシーンがあったんですよ。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。だから東京の大気汚染が大変なんだなと
、
まあでも今の北京がどれだけひどいかって考えたら、
うん、
もしかしたら40年前の日本もかなり、うん、あの確かにね、来てからも、うん、あの高化学スモッグ の、
はい、
あのアナウンスがよく週末に流れたりしてたものですからね、
うん、まあ、確かにそれ当時は本当いわゆる公害がね、もう本当にかなりの勢いでっていう時代ですもんね。
でもまあ日本について知ってることってのはそのドキュメンタリーで見たらちょっとショッキングなことだったりするからね、
うん、
決してバランスが取れていたわけでもないし
そうですね、うん、じゃあそういうイメージで来た。で実際来てみてどうでしたか。それは
いや、それはね、アジア初体験ですからね、
うん、
一応学生時代にね、3日間イスタンブールに行ったことがあったんですけど、まあ、イスタンブールも一応アジアということになるんでしょうね、うん、半分ヨーロッパ、はい、半分アジアみたいなところですけど、さすが、ねはい、に東アジアの一番端っこの国に、
うんうん、
に来たらね、はい、おー違うな。まずね、
うん、
当時あの誰も髪を染めてる人はいないから全員黒髪。
ああ、そうですよね。
あの初めて地下鉄、会社は淡路町だったから丸の内線の地下鉄に乗ったらね、日中だったからそんなには混んでなかったんですけど、まあ、あの席は大体埋まってるような状況で、うんうん、とにかくね一列にみんな黒い髪の人が並んでいるからねおー違うところに来たなっていうのがものすごくね映像的な印象として、
なるほどなるほど
ありましたね。
へ
え。街歩いてるとね、
うん、
あの醤油の匂いがすごくするんですね。あと蕎麦屋さんとかがあるとね、
はい、
醤油とか、まあ、だしの匂い、
うんうん、
でこれはイギリスには絶対ない匂いですからね。
うん、
これはね異国情緒というかね、
はあはあ、
カルチャーショックまではいかないけどちょっと違和感が最初はあったかもしれない。
ああ、じゃあやっぱり心情的にはエイリアン、リーガルエイリアン、イングリッシュマンイン東京っていう感じ。
そうですね。本の第一章はイングリッシュマンイン東京になってますけど、はい。
やっぱりじゃあ相当違うところに来たんだなっていう実感としてもそれは
ありました最初から。はい、
そうなんですね。
またあの日本語を勉強してはいたけれども、あの卒業した後1年間全然使ってないから、
あ、はは、
どうなるかなと思ったんですよ。ただね、当時まだ成田がない時代ですから、
はい、
羽田空港に降りて、で会社の人が車で迎えに来てくれたんですね。で7月1日だったんですよ。で梅雨のもう真っ最中で、
はい、
ものすごい集中豪雨の最中だったんです、
はい、
で空が真っ黒もうこんな雨生まれてから ほぼ23年間見たことないっていうようなとんでもない雨だったんですね。
それが出迎えてくれたわけです
ね。えらいところ見しちゃったなと思ってね。でしかも高温多湿で、でもその車の中で会社に向かう途中、あの産業道路走るんですよね、うん、街の中入ってくるのに、あの頃はね。で工業地帯でいろんな会社あの倉庫とかいっぱいあって、で縦看板があってね、車の窓からね、それをなんとなくこう眺めてるとね、あ、読めちゃった。
読める。
それでものすごく安心したんですよ。日本語も忘れてるなと思ってたらね、やっぱりどっかね、刷り込まれてるんですよね。ただね、会社に行ってみんなで話してるとね、日本人同士でもちろん会話するのはテンポ早いですからね、もう全然ね、処理しきれなくてね、もうぐったりしてたんです、毎晩。
そうですか。で、まあそこから今までのことはぜひね、この本をじっくり読んでいただきたいんですけど、今回その、こうして、まあ音楽とかラジオと共に歩んできた半生を、うん、まあご自身で振り返る形になってるじゃないですか。
そうですね。
うん、はい、これ、改めてどうですか、こう振り返ってみて湧き上がってくる思いっていうのは。
ラジオに関する話はね、一つにまとめたのは初めてですからね、
うん
うんうん、ラジオ体験をまとめると、
はい、
やっぱりね、ああ、やっぱり俺は何よりもラジオ好きなんだなっていうのは、改めてすごくね、感じましたね、自分でも。
ああ、なるほど、なるほど。で、こうやって、ある意味、こう、ブラッシュアップして、こう整理した状態にすると、よりそれがクリアになってくる感じ。
そうかもしれませんね。うん、今回は、語り下ろしスタイルだったからね、編集者にインタビューを受けて、それでもうかなり長い話を何度もして、それで、まあ、文章にして、それをいろいろと編集作業を進めるっていう形を取ったんですけど、
うん、
そうね、昔のことをいろいろもう思い出して、もう忘れてることも結構あったからね。
そうですか。じゃあやっぱりそこの中で、あ、ご自分でも、あ、ここの部分がこうつながってたかみたいなとこが結構見えてくる。
そうですね、それあります、あります。はい、
そうですか。
Let's get knowledge with fun.
さて、先ほどのパートではやっぱりラジオが俺は好きなんだなっていうことをおっしゃってましたけども、その、長らくやっぱりね、そのラジオと共に歩んでこられたラジオ、
うん、
改めてその魅力っていうのはどういうとこですかね。
これはやっぱり、まあ、僕はもう完全に音楽中毒みたいな人間ですから、自分で発見する音楽ももちろんありますし、ティーネイジャーの頃はもう毎週のようにレコード屋さんに行っても、店内でかかる音楽を聴きながらずっといつまでも餌箱を見てるふりをしたりと同時に、やっぱりね、はい、ラジオで音楽を紹介してくれるのがすごくありがたいものだったんですね、
うんうん、
で僕は世代的に非常に恵まれたところがあってね、ロンドンにちょうど60年代の半ばぐらいに海賊ラジオがあったんです、
はい、
さっき BBC しかない時代の話をしたんですけど、うんうん、そこで海賊ラジオが、まあ、63、34年に現れて、まあ、67年までですけど、
うんうん
うん、3、4年間はもう本当に幸せでしたね。
あれをじゃあリアルタイムで経験された、聞いていた、
もう毎日聞いてました。
映画にもなりましたよね、
パイレーツ6ってやつ、ね、
はい、面白い映画でしたね、あれね、
ですよね、
すごいエキサイティングに僕も見ましたけど、あ、そうか、あれをじゃあリアルタイムで聞いていたんですね。
そうなんですよ。あの映画はちょっと漫画っぽい展開をしてますけどね、うんうん、はい、でもね、基本的な話はあの通りです。
あ、そうですか、
はい、
それはやっぱじゃあ魅力的だし、
うん、
ね、
もうポップミュージックが一番元気だったし、
うんうん、
どんどんどんどんポピュラー音楽が成長していく時代でもあったからね、うんうんうんうん、それをもちろんレコードも聞いていたけれども、うん、ラジオでも毎日毎日自分が聞きたい音楽、あるいは知らないけれどまたすごく刺激的ないい音楽が電波に乗って届いてくるんですよ、
うんうんうんうん、
海賊ラジオ終わったの67年、僕がまだ16歳の時です、
うんうん、
そのちょっと後ぐらいに高校生になって、やっぱり音楽好きの友達がかなりいました。 で、まあ、あのバンド、まあ、アマチュアですけどね、バンドやってる仲間も結構いて、僕もできればこれやりたいなと思ってた時が若干あったんですけど、でも自分にね、ミュージシャンとしての才能がないっていうことがやっぱり分かったんですね。だからミュージシャンに無理してなったとしても、まあ三流止まりだろうなと思って、これじゃ面白くないと思ってそれ断念したんです。でミュージシャンになれないんだったら、少なくともね、人が作ってるいい音楽を人に知らせたいと思って、それでラジオ番組を持ちたいっていう夢は、まあでも大学生ぐらいの時からかな、具体的に持つようになったの、
はい。じゃあそれは、まあ今ね、まさにそれは叶ってるというか、念願叶って今そうなってるという感じになってるわけですけど、
はい、
まあ今回の方はね、特にその日本のその FM 放送が辿ってきた道のりを知る上でもかなり重要な感じになってくるんですけど、FM ラジオ業界の変遷っていうのはどういうふうにこう振り返りますかね。
あの僕がラジオ番組を初めて持ったのは1980年だったんですね、はい、日本で FM 放送が始まったのは確か69年ですよね。 NHKFM で FM 東京ができたのは翌年ぐらいですかね。だからその最初の10年間は僕はあまり知らないんです、だからその変遷について自分が経験したところしかあまり言えないんですけど、本の中でね、対談の部分がちょっとあってね、
はい、
僕が出演者で、演出で鷲津さんという人と何度か組んだことがあって、彼との話ですごくはっきり出てきたのがね、日本の FM ラジオができた時はね、高級志向を持っていたんですね。でこれは他国の FM 放送とはかなり違う
そうですか
ものだと思うんですよ、はい、あくまでね、FM 放送の、AM との大きな違いは、その音がクリアである。
はい。綺麗な音である、はい。
別にね、アップスケールだとかね、そういうことでは全然なくて、むしろね、アメリカなんかではね、AM 放送がコマーシャライズされすぎていて、60年代の後半に誕生した FM ラジオは、もっとすごくこう、まあ、ヒッピーの時代でもあったんですけど、実験的に、長い曲をかけたりとか、全然商業的には可能性のないような曲を特に深夜の DJ なんかをかけていたんですけど、日本はまあ何でも割と無難な道を選ぶ国ですからね。僕が日本のラジオを初めて聞いたときは、なんでカーペンターズこんなにかかるのかなって思ったり、
はいはいはい、
エッジの効いた番組ってあんまりなさそうな感じだったんですね。
ただまあ音質がクリアであるから、まあなんかちょっと高級感があるというような位置づけになっていた。
まあ、FM 放送は日本の放送局がそういうふうに売り出していたし、受け手側もそういうふうに認識するようになったんだと思います。
確かに、でもそういう感覚は、まあ僕はまあ80年代が、まあ、青春時代の始まりというような世代ですけど、
はい、
でもやっぱりそういう、それはおっしゃるように、なんか FM ってちょっとかっこいいよねって、おしゃれだよねっていうような、やっぱり位置づけではありましたよね、
だからそれがちょっと驚きでした。でもね、僕が日本に来た頃は、イギリスにね、FM 放送はなかったんだと思うんですよ。
そうですか。
はい、少なくともみんな、中波でまだ聞いていた時代だったはずです。あるいは FM と呼んでいなかったのかもしれない。とにかくね、ステレオ放送はなかったんですよ。僕がヴァン・モリソンという歌手が大好きですけどね、ある時彼のコンサートの模様を BBC のテレビで放送したんです、
はい、
で、ステレオ放送をするためにはね、片チャンネルをテレビから出して、もう片チャンネルをラジオから出したんですよ。
なるほど。
同時放送、はい。だから僕も含めて多分かなり多くの人たちがね、テレビの横にラジオを持ってきて、それでステレオで聞いていたっていう。
なるほど、なるほど。
それが僕日本に来る直前ぐらいだったと思います。73、4年、
はい。
で、それがすごくね、実験的なことだった
んです。手作りステレオ放送っていう感じですね。はい。でもそうすると、じゃあ、そのいわゆる FM ラジオっていうのが、やっぱりこう、割と日本独自のこう位置づけとして発展してきた側面があるということになるわけですね。うん、その今みたいな、今みたいなとか、その。
そうですね。うん、それで、もう一つ、他の国とかなり大きく違う点はね、僕が言うディスクジョッキーっていうのはあんまりいないこと。
ほうほうほう。
つまりね、日本でディスクジョッキーという発想はね、音楽を選曲して、 自分でかけて自分で喋る人っていう位置づけでは多分ないと思うんですよ、うんうん、ディスクジョッキーイコール喋る人、
そうですね、う
ん、で、はい、その喋る対象が、ね、音楽じゃなくてもディスクジョッキーと呼ぶんです。
はあ、はあはあ、なるほど、
ね、番組の出演者がディスクジョッキーと僕は全然違うと思うんです、これは、
うんうんうん、
ディスクジョッキーっていうのはやっぱりね、あの自分で音楽を選んで、うん、本当に根っからの音楽好き、
はい、
選んだものを自分の言葉で語る、
うんうんうん、
でも日本ではね、そういうディスクジョッキーを放送局が積極的に育てようとしてきていないんですね。あの、喋る人は喋る人、
はい、
台本を書く人は台本を書く人、選曲をする人は選曲する人、うんうんうん、みんな分業でやってきた。で、その結果として、僕が DJ と呼びたいような人がほとんどいないんですよ。すごく残念だと思う。
ああ、なるほどね。そうなんですね、うん。あの、ちなみに今回これが流れてるのは JFN なんですけど、
はい、
あの、以前 JFN でも番組をやってらしたことがあって、
はい。
はい。
はい、
その時は、まあ、そのね、本の中にもちょっと書かれてらっしゃいましたが、モチベーションの維持がなかなか難しかったっていうところが。
そうですね。まだ JFN も始まったばっかりだったんですね。はい、84年頃だったかな。
うんうんうん。
それで、まだメールもない時代ですからね。はがきなんかは滅多に来なかったし、今一つなんかプロデューサーの方が、こう、なんか、情熱が感じられないところもあって、うん、自分がこう、面白く仕事ができてない感じがちょっとあったね。
ああ、なるほど、うん。で、やっぱりその、こう自分が喋ってる言葉がどういうふうに届いてるんだろうっていう、なんかそういう反応が分かりづらかった。
そうなんですよ。うん、じゃあ戸惑いがあったんですね。やっぱりね、僕みたいに本当に音楽が好きで、その自分の好きな音楽を人に届けたいというタイプの人間にとってね、そのリスナーからの反応っていうのはものすごく貴重なんですよ。
うん、
でそれが多くなくてもいいんですけど、ある程度、必ず毎週来れば、それがまたね、あのやる気を、
う
ん、起こさせるものなんですね。それが全く来ないとなるとね、ちょっとやっぱりね、
なるほど、
つまらなくなってくる。
じゃあ今の時代だったらちょっとまた状況は違うかもしれないですね。
あ、全然違いますね。多分、あのメールがもう即座に、
そうですね、
今来ますし。
まあメールだったり SNS だったりとかっていうことでね。
ツイッターなんかも来ますからね。
はい、そうですか。で、あの現在はそのインター FM というと東京にある、
はい、
あの、ラジオ局の実はピーターさんは執行役員というお立場。
一応そうですね。
ですね。
はい。はい、
で、まあですから、そういうお立場でも、そのラジオに関わってるということになるわけですけど。
そうですね。まだ半年ぐらいしか経ってませんけどね、
うん、
そ
う
ね、
はい。でも、まあそういう立場も含めて、今のラジオを取り巻く状況っていうのはどういうふうにご覧になっていらっしゃいますかね。
いや、今のラジオ業界はもう大変なんですよ。うん、
大変。
ご存知だと思うんですけど、去年発表された調査によると、今の日本の人口で定期的にラジオを聴いている人はもう 6% にも満たないぐらいですから、民間放送として今、スポンサーを取ることがもう大変難しい。その中で、じゃあどうやって会社を存続させるって、まあ、どこの放送局も同じように多分悩んでるものだと思うんです。まあ、しかし、そういう問題を抱えつつも、スポンサーを取るために番組を細かく5分単位で売ったりするのはね、僕は嫌いなんですよ。一リスナーとしてずっとね、うん、ものすごくね、それに抵抗を感じてきた人間で、ですから、細切れに番組を売ること、
うん、
これやりたくない。要するにね、リスナーをもっと大事にしなきゃいけないと思ったんですね。
うんうんうん、
だから、これは営業的には自殺行為ともしかして言われるかもしれません。でも、まず、あの、番組を強化して、リスナーを満足させて、それでそのリスナー、あの、満足したリスナーがいれば、うん、おそらく他にも、あそこの番組いいよ、
うん、
もし言ってくれれば、リスナーの数が少し時間はかかるかもしれませんけど、増えると思うんです。
なるほど。
うん。で、増えたら、これはまた、あの、営業活動がしやすくなる、状況につながるかもしれない。
うん、
まあ、少なくともそう願いたい、ところですけど、あの物事の順番としてまずね、そのリスナーを満足させることが第一だと思います。
うんうん、でそうやって支持を広げていって、でそれが、まあ、ゆくゆくはその経済的とか、まあ、営業的なところにつながっていけばっていう、
そうですね、
っていうことですね、はい、なるほど、なるほど。まあでも音楽をその享受するメディア、まあ、そのラジオもそうですけど、もうやっぱそのメディアの環境っていうのも、まあ、ここをやっぱ数年で大きく変わってきてるっていうところもあると思うんですよね。その、もちろんネットを介してとかっていう、
はい。
で、それこそラジオもネット経由で聞けるとかっていうこともありますし、
はい、
その辺の状況も大きく変わってる中で。
そうですね、徐々に変わってます、うん、ただね、うん、世界の中で一番変わってない国はどこかというと日本なんですよね。
お
だって今インターネットつなげば、うん、世界中のラジオ何でも聞けますよね。
うん、
日本のラジオはね、あのラジコで、はい、今関東の放送局だったら関東で聞けま す,
そうです、ね、
関東以外ではエリア制限があって聞けない。
うん
これは世界的に言うとみんな多分頭にハテナがいっぱい浮かぶものだと思うんですよ。
あそうですか。
だから日本ではね、いろんな保護主義だとかね、うん、既得権益だとかね、うん、いろんなこんなことがね未だにね強く残っていて、うん、一番不利な立場になるのはねリスナーなんですよ。
なるほど。
日本はもう何でもそうですけど、ね、あの送り手側の論理だけで物事を賄っていこうとするところがあって、でユーザーはねみんな日本人おとなしいですから文句を言わないんですね、うん、これは他の国だったらねもっとねものすごく文句言って、あの状況が変わってるはずなんですけどまだまだ変わらない、うん、であの僕が最近聞いた話によるとラジコはもしかしたらエリア制限がなくなるかもしれません。でもなくなったとしてもその例えば関東なら関東以外のところに有料にするとか、
うん、
だったら変えた価値がどこまであるの、
うん、
というね、これはまあ放送からバッサリ切られてることでしょうけど
なるほどなるほど。まあでも とにもかくにはやっぱりそのリスナーをどうこうトリートするのかというかこうちゃんと扱うのかという、うん、
そうですね、うん、あの去年の10月にインター FM の、 あの広告代理店に対するプレゼンテーションをした時に僕が、うんうん、まあ、挨拶をしたんですけど、その時に真っ先にあの言った言葉は、僕らの放送は誰のためにあるか、作ってる私たちのためにあるのではなく、番組を支えてくれているスポンサーのためにあるわけでもなく、あくまでリスナーのためにある、
うんうん、
そのことはもう本当に基本中の基本であって忘れてはならないことだと思うんです、
うんうんうん、
それをその気持ちをもうあの貫きその姿勢を貫きたいですね。
それはでも大いに、うん、納得というかね、やっぱそうあるべきでしょうっていうふうには思いますけどね、う
ん、お前甘いねなんて言われると思いますよ
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはブロードキャスターのピーター・バラカンさんです。岩波新書からラジオのこちら側で、出版となっています。先ほどのお話を踏まえつつ、まあ、これからのラジオということについてもお話しいただきたいんですが、今後はじゃあそうすると、まあ、そういうリスナーのためにという姿勢は、うん、ピーターさんには当然ありつつということなんですけど、
はいはい、
その今後のラジオの行方ということでの、この見通しというのはどうですか？
見通しは難しいですね、
うん、
やりたいことっていうのは、まあ、僕の場合はあの音楽ですからね、その音楽をできるだけ強化して、あの録音音楽っていうのはもう100年以上前からあるものですからね、世界中のそういうレコード、まあ、あの要するに録音物、
はいはい、
の数って言えばもうおびただしいものですよね。あの iTunes だけでも1800万曲でしたっけ？ Spotify か、
うん、
確かメニューがねそのぐらいあるんです。それだってまだまだ
まだほんの一部、
そうなんですよでその中でじゃあ電波にいつも載ってる曲の数っていうのは、うん、でもうビビたるものですから ね、 もったいないと思うんですよ、
うん、
だから音楽文化っていうものはやっぱりね、うん、維持しないと。今の若い世代の人たちはじゃあビートルズどのぐらい知ってるかって言ったら、数年前に出たあのザ・ビートルズ1っていう CD ありましたよね、
はい、ナンバーワンを集めたやつ、
ええ、
はい、
あれ以外の曲をじゃあどれだけ知ってるかって言ったらおそらくあまり知らないっていう方が多いと思うんですよ、
うん、
でビートルズでさえもそうですからね、うん、他の洋楽、まあ、特に今の日本では圧倒的に J-POP を聴いてる人が若い世代では多いわけですから、まあ、それをそれで別に悪いとは言いませんけれど、これだけの素晴らしい音楽文化があるにもかかわらず、それを全くと言っていいぐらい知らない人たちがこんなに多くていいの、
うん、あ、もったいないでしょうっていう。
そうなんですよ。だからもっともっとね、あの、まあ、一つのラジオ局でじゃあ何ができるかってのは もちろんたかが知れてるんですけど、
はい、うん、
少しでもね、その大げさに聞こえるかもしれませんけど、音楽文化を維持したい。
そのためにはじゃあそのみんなが同じものを毎日毎日流しているのではなくて、それぞれ、まあ、いろんなこう特色もあっていいだろうし、でいろんなものをこう紹介するっていうスタイルが、
はい、そうですね、
うんうん、
だから今 あの今言った Spotify をはじめ、はい、そうソニーの Music Unlimited もあったり、パンドーラだとかね、いくつか、まあ、主にアメリカとかヨーロッパのそういったサービスがあるんですけど、ああいういわゆるストリーミングサービス、まあ、インターネットラジオという呼び方もあるんですけど、
はい、
そういうものがどんどんどんどん増えてて、まあ、ソニーの Music Unlimited だけはとりあえず今あの日本で始まってるんですけど、 Spotify とかパンドーラもそうかな、 RDO っていうのもあるし、あの今年中にいくつか上陸しそうな雰囲気なんですよ、
うんうんうん、
でああいうものはまあ千数百万曲のメニューがあって、その中からネット上で選んで聞き放題ですよね、うんうんうん、無料サービスと有料サービスと2つあって、その有料の方でもね大して高くないですよね、うんうん、CD1 枚の値段にもならないぐらいで、ネットでもう本当に四六時中音楽をただで、
うんうん、
ただで、その、あのフラット料金、一定料金で聴けるっていうものです。はい、ラジオ業界は結構ね、これをこう敵視してる感じがあるみたいなんですけど、うん、僕は違うと思います。そういうメニューがどんなに豊富でもね、積極的にもう知ってて、自分が何を聴きたいか分かってる人はいいんですけど、多分分かってない人の方が多いと思うんですね。うんうん、だから逆にああいうものがね、普及しだすと、ラジオを元気づけるきっかけにも多分なると思うんです、ね、
でラジオを窓口にしてそういうのを知っていくという層が増える、うん、
だから両方がね、うん、お互いにこう支え合う形 に持っていくことが可能なはずです。だからそれは、まあ、あの経営陣の持っていき方次第だと思うんですね、はい、
うんうんうん、まあ、ウィンウィンな関係にもしかしたらなれるかもしれない可能性は高い、
うん、そういうふうに持っていかないとね、音楽業界そのものがね、うん、もう終わっちゃうと思います。
ああ、もうそ逆に言うとそこまで来ちゃってる、
うんうん。だから何かお互いにいい方法を考えずにはいられないと思います。うん、
今回ね、この本の帯には文章が知識だとするとラジオは情熱というね、ピーターさんの言葉も書いてある、
はい。
やっぱりラジオは情熱。は
い、いや絶対そうだと思います、うん、今日もね誰かに言われたね、うん、あの要するにラジオで喋るっていうのは要するに評論家みたいなことを喋るんですかって、うん、僕はいやそうじゃなくて、評論というのは文章で展開すればいいものだと思う、
うん、
音楽をラジオで紹介するには別にそんな長々とねこう理論武装して語る必要は何もない、
うん、
自分が本当に好きで、で自分の持ってるその情熱を自分の言葉で語れば、うん、音楽が持つ力がもっともっと強くなってリスナーに届くから、それをやってくれればいいんです。
まさにそういうことなわけですね。だからこう自分の言葉で一回、ね、入れたものをどんだけぬくもりを持って出せるか、
あのよくね、うん、あのラジオの音楽番組の出演者もね、
はい、
あの自分が知らない音楽を紹介することになるじゃないですか、うん、
はいはい、
ディレクターが選んで、それに構成作家が台本書いて、その台本を読んで紹介した、
うん、
下手するとね、時間の都合で一曲カットになって、自分が紹介したものが実際にかかったのと違う曲だったりすることもあるんです。で、それに気づかない本人がどれだけ情けないか。だから、やっぱりね、自分が紹介する音楽、まず自分が聴いて、本当に、あ、いい曲だなと思うものをかけるときにね、その情熱が伝わるんですよ。どうしても。だから、日本のラジオはね、それをやらないと、僕はもうちょっと言葉強いかもしれないけど、それをやらないとダメだと思います。
この番組はラジオ版学問のすすめというタイトルの番組ですけど、バラカンさんがその、うん、じゃあラジオから学んだことっていうのは、まあ、やっぱりじゃあそういうこと、情熱っていうことになるわけですか？
まあ、結果的にそれも一つでしょうね、うん。ラジオに限らず放送の仕事から学んだことは、個人的には自己表現力。かもしれません。
自己表現力、
ええ、はい、これはラジオよりも、まあ、テレビのね、CBS ドキュメントっていう報道番組に出ていた時のプロデューサー の、 あの言葉に対する厳しい姿勢、
うん、
あるいは初めて NHKFM に出ていた、やっぱり時期は同じなんですけど80年代の後半、まだあの頃は番組のディレクターはみんな職員の中年の男の人たちだったんですけど、彼らの中にもね、すごく言葉に厳しい人がいましたね。で、発音だとか、イントネーションだとか、あの、とか、とか、連発しちゃダメだっつって、こう、怒る人とかね、
はい。
その中で厳しかったですよ、最初は。でも、あ、確かに言ってることは正しいと僕は思ったんですよ。それで努力してね、で、自分が思っていることを、 簡潔に分かりやすく人に伝える術を、まあ何年かかかったんですけど、身につけたんだと思います。だから放送の仕事からそれを教わって、それが放送以外のところでもものすごく今役に立ってるんです。
なるほど。
人間誰でもね、人と初めて会うときとかね、あるいは人前に立って喋るときとか、そういうときにまさにそういうスキルが必要なんですね。で、僕の時代のイギリスでは、おそらく日本に近いぐらい、あまりそういうことを教えなかったんですね。アメリカなんかはね、もっともっと そういうことを学校で多分教えてると思うんですね。あのディベートをよくやるし、
はい、
イギリスも最近はやると思います。
うん、
でも僕は学校で特にそういうことを教わってるわけでもないから、放送の仕事を通じてすごくね、ありがたい体験、そういう意味ではしましたね。
なるほど、なるほど、うん。そういうところをもう徹底的に鍛えられた。
そうです、そうです。だからそういう鍛えてくれる人がまたどれだけ大事か。うん、あの日本ではね、出来が良くても悪くても終わった後の挨拶はね、お疲れ様ですから。
まあそうですね、はい、
うん、あ、今日良かったねなんて言ってくれる人もいなければ、
うん、
今日はちょっとどうしたの、集中力散々だったじゃないの、
うん、
という言ってくれる人もいないんですよ。
うーん、全部がお疲れ様で
終了。
そうなん
です。そう。これじゃちょっとっていう時があるんですね。
うん、
僕はもう今あの管理する方にも立ってますけど、はい、基本的にずっと長年出演者でやってきたからね、やっぱり出演者にはね、そういういい鍛え方をしてくれるプロデューサー、ディレクター、そういうスタッフが本当に貴重なんです。
いい時はいい、悪い時は悪いとちゃんと言ってくれる、そういう存在が必要である。
そうですね、
はい、そうするとじゃあバラカンさんがラジオに臨む時の流儀みたいなものっていうのはやっぱりそういうところをになるわけですかね。話する内容とか、まあ、曲でもそうですけど、
うん、
やっぱりそれは、まあ、さっき その情熱の話じゃないですけど、もう自分で一回消化してそれを醸成したものをという、うん、
あのまず音楽ありきですよね、
うん、
僕は今は自分の番組でまず選曲をする、
はい、
でその選曲はその都度その都度何から始まるかっていうのはもうその時その時ですからね。でもまあ番組2時間番組だったり3時間番組だったりするんですけど、それを構築していって曲の並び方でもうおのずと何を喋るかは大体見えてくる。でそれで僕は OK です。あとはまああの個別のレコードについての状況だとか、まあネットで調べたり雑誌で確認したり多少そういうこともするんですけど、大体もう自分が分かってる音楽だったらその音楽の紹介で次の音楽につなげる話をすれば番組は成立するものですから、あまりあのなんて言うんだろう、何々特集みたいなことをそんなにするわけでもないし、僕は割と普段着のラジオ個人的に好きですから、もう音楽が良ければとりあえず全て良しと思ってしまってるところ、これまたちょっと甘いって言われるかもしれないけど、
でもまあそのまあそういういわゆる例えばなんですかね、そう作り込みすぎないというような感じの部分、
そういうところもあります、
うんうんうん、
あまりギチギチにするとね、
うん、
あのリスナーも多分消化不良になりかねないし、
うんうん、そうですね、うん、やっぱり遊びを持っといて、でその中でまああのフレキシブルにこう動く、その場その場その場で対応していって、まあでもそれが多分聞いてる側の理解スピードと多分こう同調するんでしょうね、それはね。
そうかもしれませんね、うん、でまあ生放送だから何がどう変わるかわからないし、
う
ん、あまり作り込んでもね、
そうですね、まあ、その通りにはいかないだろうし、
うんうんうん、
でねちょっとやっぱりそこをはみ出しちゃったらそれをどう穴埋めするんだみたいなところになってきちゃいますからね。
だからあの僕の一つの癖っていうかね、
うん、
あのもしもね喋ることがなければ困るなと思って大体音楽をね入れすぎるんですよ。でどこから一曲カット
なるほどなるほど。
でもその方がね精神的に楽です。
ああ、まあでもやっぱりそこをカットしても それはそこでまたその場での対応っていうことになるから。
そうそうそう。まあ、その曲またどっかで生かすから。
そうですね。まあでもその方は、うん、が多分やってる方もあそうなったかっていう感じで、まあねその予定調和じゃないところで面白いのかもしれないしっていうところはあるでしょうね。うん、Let's get knowledge with fun。さてこれまでいろんな話お伺いしてきましたけど、そのラジオに携わるまずじゃあこちら側、まあ今回ラジオのこちら側でというタイトルになってます、はい、ラジオに携わるこちら側の人に言いたいこと、まあ繰り返しになっても結構ですけど、どういうことを言いたいですか。
まずやっぱりリスナーを大事にすること、
うん、
それでまあDJ が自分で選曲する、で自分の言葉で語る、 音楽を、まあ、音楽番組に関してですけどね、はい、音楽を愛すること、
うんうんうん、
これはもうでも基本だと思うんですよね、うん、もちろん全てが音楽番組っていうわけじゃないんですけど、あのドキュメンタリーの番組、報道番組もあり、バラエティ番組もあり、情報番組があり、いろいろなんですけど、もちろんそういうタイプの番組はもっときっちり構成する必要があると思います。全部が僕が作る番組のようになったら、ラジオもちろん、うん、あの確一的になって面白くないから、そういう人たちの分までは何も言えないんですけど、少なくとも音楽の放送に関してはもっともっと愛を感じたい、
うん、愛を感じたい、熱を感じたい、うん、いうことになるわけですね。受け取り手であるリスナーの方に向けて言いたいことっていうのは何かありますかね、
う
ん、
そうですね、あのメールをくれる方は結構最近増えてますけどね、うんうん、ぜひあの気に入った番組、あるいは気に入らない点があっても両方ね、手短に知らせてください。あの作ってる人はね、やっぱりリスナーの意見があるとものすごく参考になるんですよね、
うん、
で今の曲素晴らしい、もう一度かけてくれとかね、うんうん、そういうのも大歓迎だし、今の発言はちょっと配慮に欠けたんじゃないかとかね、そういうのはあのいただくんです、はい、そういうのは時々、
はいはい、
で逆にね、そういうのに感情的になってしまう人もいるんですけど、うん、できるだけね、あの冷静に言ってくれるとね、うん、こっちも対応しやすい、うん、僕はあそうか、これは良くなかったかと思うとね、生放送でそのままもう訂正して謝ります。そうか、こういう話し方をしちゃいけないなっていうのはもう、うん、あのそれでよくわかるんですけどね。だからそういうのをね、あのどんな反応でも結構ですけどね、うん、
やっぱりいい悪い関わりなく、
ええうんうん、だ今もメールもツイッターも何でもこう簡単に言えるものだからね、はい、あのそういうのをたくさんいただくとね、本当にあの助かります、ええ、
じゃあそのいい悪い別にして、とにかく反応してくださると本当に嬉しいし、
はい
うん、でそれはなるべく簡潔なものがいいし、
そうですね、あの E メールでもう何、はい、A4 1枚ぐらいになってしまうと本当に辛いものがありますからね。
まあじゃあツイッターぐらいの文字数がいいかもしれないですね。
まあ、ツイッターの 2,3 倍ぐらいが限度かな。
じゃあ 140×2 か3ぐらいだ。
まあ、400字ぐらいだったらまあ読めちゃうね。
でもまあ、まあ、いずれにしてもでもそれはやっぱり反応してくれると本当にありがたいし、やっぱそこは本当にぜひリスナーの方にはお願いしたいっていうところなんですよね。
そう、う
ん、
そうですね。
何でもお疲れ様ということだとね、ちょっとどうしたらいいのかっていう、そのこちら側の人間の、やっぱりマインドにも相当関わってくる、うん、いうことになるわけですもんね、うん、
本当に僕の番組はね、うん、いいリスナーに恵まれてると思いますよ最近、うん、多分ね、自分が他の番組ではあまりかかってない曲をかけてるからかもしれませんけど、リスナーからね、あ、こんなリクエスト来るのかと思うようなね、すごく面白いリクエストが来るんですよ。で、僕にとってまた知らないもののリクエストも来るしね、
うん、
一番今情報源、ネットよりも雑誌よりも何よりもね、うん、リスナーからのお便りが一番の情報源かもしれません。毎日ね、いろんなね、リクエストが来るからね、それ、お、これも聞かなくちゃ、お、うん、あれも聞こうって言って、とってもいい刺激になってます。
ねえ、でもそれは本当に、まさにインタラクティブというかね。ね、
本当に、だからね、うん、ラジオっていうのは、すごくね、みんな言うんですけどね、うん、やっぱり一対一のメディアの特徴を持ってると思うんですよね。はいはい、
うん、
で、そういう、あの、送り手側と受け手側のその双方向の一緒に作るっていう感覚は少なくとも僕にはすごくありますね、
うんうんうんうん、だからこそやっぱりそういうね、その反応をどんどん欲しいしということになってくる。そうですね、まあ、長らくね、そのラジオのこちら側からいい音楽、そしてお話も届けてくれるバラカンさんですけど、ラジオを通して見えてくるこの日本とか、うん、あるいは日本社会ということではどうですか。いいところ悪いところ、まあいろいろあると思うんですけど、
うん、あの日本の放送界はね、これまたちょっと一つ問題だと思っているところはね、複雑な問題だとか、あのちょっと物議を醸すかもしれない問題に関してはね、あまり喋らないんですね。報道でもね、タブーに乗ってなっていることが多すぎて、例えば放射能はそうなんですね。日本の電波にはね、ほとんど出ないんですね、この言葉が、
うんうん、
で今の日本ではね、それじゃダメですね。あのもっともっとね、聞き手の一人一人がね、こういう日本社会が抱えている深い問題がたくさんあるんですけど、それをもっとね、意識しなきゃ いけないと思うんですね。そういう問題を是正していくためには、政治家に任せられない部分もたくさんあるし、一人一人が自分の生活に深く関わってくる問題ですからね、その意識を持ってみんなの力で変えていくっていうことが僕は必要だと思います。で、それに対して人々の意識を変えるためには最も力を持っているのはメディアですよね、うん、メディアをもっともっとね、ビクビクしないで、うん、伝えるべきことをきちんと冷静に伝える。で、まあそれこそ討論させるとかね、その辺のことをもっともっとやってほしいですね、
うんうん、ということはじゃあ余裕を持って例えばね、東日本大震災からまあ本当に丸2年というタイミングぐらいになりますけど、はい、やっぱりそういうところをもっとこの機会に出していかなきゃいけないだろうということになる。
そうです、そうです、うん、もちろんある部分は、うん、ちゃんと報道されてるんですけど、まあ、特にその原発関係、原発はもう国策だったし、これからまた国策に戻るでしょう。そうするとね、放送局として、発言しにくくなる空気がおそらく出てくると思うんですね。でもそういう空気があると言っても言論の自由というのはこの国にあるはずですから、
うんうんうん、
ちゃんとそれを忘れてはならないと思います。
うん、これからの日本とか日本社会が目指すべき方向というのはやっぱそういうことをちゃんと自由闊達に言えるし、という、うん、まずそういう、なんていうんですかね、まあ、空気だったり状況を作っていくというところが求められる、
うん、
ということになるわけですね。
そういうことだと思います、うん、はい。
まあ、そのためにもやっぱりメディア側がやっぱり そこを自覚を持って動いていかなきゃいけない。
はい、
うん、
そうです、まさにそうだと思います、
うんうんうん。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
高校生の時の、
はい、
古代ギリシャ語をやってたんですけど、
古代ギリシャ語、
はいはい、その先生がすごく思い出に残ってますね、う
ん、
でこれはね、ラジオと同じようにね、すごく情熱を持ってた人です、う
ん、はあはあ、
教科書はもちろん使うのは使うんですけど、でもね、うん、授業ではその人がほとんどアドリブで、
うん、
自分の頭にある知識と情熱で僕らにこう古代ギリシャの文明だとか、その文学だとか、そういうことについて、なんて言うんだろう、こうスピーチするようなね、
うんうん、
勢いで教えてくれていたんですね、
うん、
でその授業楽しかったです、うん、難しいですよ、
はいはい、
中身はもう文句なく難しいですけどでもね、サボろうと思ったこともないし、
うん、
面白かったです、
うん、それはやっぱりそのパッション持って、
はい、
それぬくもりを持った、もうぬくもりというよりももっと熱いのかもしれないけど、
うん、
それがガーッと降り注いでくるからこそ、
そうなんですよね、うん、僕は今ラジオでね、ラジオにかつてあった魔法を取り戻そうという今キャンペーンをやってるんですけど、はい、まさにあの時もね、そういう先生がいるとね、こっちもね、魔法にかかっちゃうんですよね、
うん、
その気になっちゃう、
うん、
だから音楽もそうだと思う、
はい、
いい音楽をかけて、そのかけるときに情熱を持っていれば、うん、聴いてる方もね、魔法にかかって音楽好きにますますなっていくものだと思います、
うんうんうん、そこにちゃんとした情熱が加わっていればそのマジックはちゃんと伝わるであろうということ、
はい、
古代ギリシャと音楽そこでつながりますね。
いや、何でもつながります
やっぱり情熱あってこそっていうのがね、大きいですね、はい、ラジオ版学問のすね、本日はブロードキャスターのピーター・バラガンさんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ブロードキャスターのピーター・バラカンさんをお迎えしてお送りしました、ピーター・バラカンさん、本当にこうラジオ愛がひしひしと伝わる、そして愛するものだからこその、ね、率直かつ厳しいお言葉の数々でもね、それをしっかりと身に受けて、あーでもやっぱりラジオっていいよなって改めて思った、そんなお話の数々でもございました。非常に楽しいございました。さて、ここで番組からのお知らせです。この番組初の本、学問のすすめ学校で教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されております。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、
番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター学問アンダーバーすすめでも情報発信しております。学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、釜田健でした。